杉並区の自衛官募集業務の実態と阿佐ヶ谷再開発について質問。質問者は洞口智子、革新。区の自衛官募集業務の実態はどのようになっていますか？
自衛隊東京地方協力本部からの依頼に基づき、広報杉並への募集記事の掲載等を行っています。また、対象となる年齢の方だけを抽出した専用閲覧台帳を作成し、閲覧に供しています。
2017年1月に、佐藤総合計画が提出した報告書では、川北病院跡地への移転をはじめ、杉一省建て替え方針について、どのような報告がされたのですか？
現地建て替えを行う A 案と、病院移転後の跡地に移転改築する B 案について、配置や規模など複数の視点から委託業者が比較検討を行い、A 案の場合、当初予定したスケジュールで進めることができるほか、発災時の安全性が高い等のメリットが挙げられた一方、敷地が狭いことや仮設校舎が必要になる等の課題が挙げられました。これに対し、B 案の場合、敷地が広く静かな環境であることや、仮設校舎が不要になる等のメリットが挙げられた一方、学校の開設時期が A 案より最短で、およそ7年遅れることや、水害発生時の敷地の浸水リスクといった課題が挙げられました。
母と子の笑顔輝く、子育て支援ナンバーワンの自治体に。質問者は、山本博子、公明。国の母子保健法が改正され、自治体の産後ケアの充実が求められています。産後ケア事業の拡充について、区の見解をお聞きします。
子育て支援をより一層充実する観点から、産後ケア事業の今後のあり方を令和2年度中に検討します。産後ケアセンターも含め総合的な視点で考えていきます。
子育て応援券の見直しで産後サービスにかかる利用限度額を引き上げた経緯をお聞きします。
区に寄せられた意見等を踏まえ、利用者負担を軽減し、利用促進を図るため、今後、より利用しやすい環境を整えます。
産後1年以内の子育て応援券の利用実態と、利用者の声をゆりかご面接時に紹介し、利用促進につなげてはいかがですか？
産後ケア事業と子育て応援券による妊産婦向けサービスをわかりやすくまとめ、パンフレットの作成、配布、ホームページの掲載を図り、ゆりかご面接時の情報提供に生かしていきます。
多胎育児支援の充実のため、東京都令和2年度に組み込まれた予算を活用すべきと考えます。
東京都から詳細が示された際、有効性等を十分検討します。
温暖化対策の抜本的な強化を。ジェンダー平等社会の推進へ。質問者は、楠山美希、共産。気候変動は、区民の命と安全にも関わる重大問題。区の責任と役割をどう認識するのですか？
温室効果ガスの削減に取り組むとともに、区民等が危機を実感できるよう啓発活動を図ります。
都が打ち出した2050年度 CO2 排出量実質ゼロに区はどう対応するのですか？
区民や事業者とも連携を図り、しっかりと取り組んでいきます。
1、他区で実施するヘムスなど省エネ設備への助成について。2、マンション共用部分の LED 化への助成について。3、エネルギー消費削減の効果がわかる情報提供を求めます。ヘムス、HEMS、ホームエナジーマネージメントサービスとは、 家庭内で使用している電気機器の使用量や稼働状況を見える化し、使用状況を把握することで、消費者が自らエネルギーを管理するシステムです。
1の助成対象について、不断の見直しを行います。2については、ニーズや他の機器に対する効果等を比較して研究していきます。3についても、数字等も活用し、わかりやすい周知に努めます。
男性も女性も多様な性を持つ人も尊厳を持ち、自らの力を発揮できるジェンダー平等の達成に向け、区の取り組みを強化する必要がありますが、認識をお聞きします。
性別による固定的な役割分担意識が払拭され、互いに尊重し合い、自分らしさを発揮し活躍できる男女共同参画社会の実現に向け取り組んでいきます。
認知症、放課後等デイサービス、移動支援事業について。質問者は、酒井正恵、協賛。認知症の方も、生き生き暮らせるように、大綱の目標を踏まえ、1、認知症サポーターについて、2、キャラバンメイトについて、3、認知症カフェのますますの拡充が必要だと考えますが、区の見解を伺います。
1の認知症サポーターについては、区民や事業者に講座の受講を働きかけます。2のキャラバンメイトについては、フォローアップ研修によるスキルアップを図ります。3の認知症カフェについては、地域の活動を支援していきます。
放課後等デイサービスを国の通達に沿い、支給日数や学童クラブ併用による制限はなくし、支給日数を増やすよう求めますが、いかがですか？
設けているのは制限ではなく目安です。子どもたちの状況に応じた適切な支給を行っています。
障害者の余暇、社会参加の外出については、自宅以外も起点の対象とするよう、長年にわたり要望が寄せられています。見直しの際には対象とすべきと考えますが、いかがですか？また、通学・通所における支援等、余暇活動以外の支援も拡充すべきであり、見直しの方向性を伺います。
関係者に意見を聞いている最中であり、7月末を目途に見直し内容を決定したいです。
富士見ヶ丘通りを安心して買い物できるように、区長の政治姿勢について。質問者は、金子健太郎、協賛。区民意向調査では、富士見ヶ丘駅周辺商店街の道路が狭く、子供を駅まで歩かせることが大変不安であるとの声がありました。こうした問題の解決のために、まちづくりがあるべきと考えますが、
区としても課題があると認識。安全な歩行空間の確保等について検討し、安全安心で快適な買い物環境づくりを進めます。
公用車について、昨年9月に5回新宿へ、11月に1回中野へ、いずれも片道だけ運行し、このうち4回は秘書も同乗していません。この6回は公務なのですか？
基準では、区長の自宅と公務が行われる場所の間の移動に、公務として区庁舎を利用できることとしており、秘書の同乗の有無にかかわらず、これに準ずるものとして区庁舎を利用しています。
区長の政治資金団体、杉並を良くする会の平成30年の収支報告では、区長へ現金で3回寄付されたことになっていますが、区長選挙の収支報告の記載では、1回は事務所の無償提供となっています。どういうことなのですか？
会計処理上のミスがありました。すでに都の選挙管理委員会に訂正報告を行ったと伺っています。
新型コロナウイルス感染症対策について問う。質問者は佐々木千夏、勝利。新型コロナウイルス対策にマスクや消毒剤が必要と考えますが、区ではこれらを備蓄しているのですか？消毒剤は区立施設のどのようなところに置いているのですか？
手指消毒剤6000本とマスクおよそ80万枚を備蓄しており、今回の新型コロナウイルス感染症対応にはこの備蓄品を活用しています。手指消毒剤は地域区民センターなど不特定多数の区民が利用する施設や区立小中学校、保育園等に配備しています。
新型コロナウイルスに感染もしくは感染の恐れがある場合の医療機関受診の流れを伺います。
新型コロナウイルスの感染が疑わしい方は、まず保健所に設置した帰国者接触者電話相談センターに電話していただきます。その中で感染症の疑い例に該当する方には、保健所が調整の上、診療体制を整えた医療機関を案内し、その医療機関を受診します。
地域で活躍している消防団員についての認識は？
平時の防火訓練のほか、火災時の対応や水害時にも活動されている消防団員の皆様は、区民の安全安心にとって欠かせない存在であると認識しています。
長期閉庁時の生活相談体制、失業者家賃支給制度、飲酒教育。質問者は、奥山妙子、杉高。長期の休みで収入が途絶える人がいます。福祉事務所は、この年末年始、どのような体制で対応したのですか？住居確保給付金の支給状況は？
区役所本庁舎の時間外窓口と連携した緊急連絡体制の整備、民生委員や近隣病院などへの協力依頼と連絡先の周知、緊急に衣食住が必要となった方のために自立支援センターと事前調整を行いました。原則3ヶ月の家賃相当分を支給するもので、経済的困窮者を救済する上で有効な制度。昨年、SNS で取り上げられたことから相談が増え、利用者数が昨年度は56件、今年度も50件を超えるペースで増加。制度が有効に活用されるよう努めていきます。
現代日本はアルコール度数 9% の缶酎ハイなど、酒が安く簡単に手に入ります。飲酒問題についてどう教えているのですか？
小学6年、中学3年で飲酒が心身に与える影響について自ら考えたり、未成年の段階で飲酒を勧められた時の行動の仕方について実践的に学んだりする学習に取り組み、健康的な生活を送る力を育んでいます。